はい、再びですね、登場いたしますし、いたしました。あ、いたしましたというか、登場いたしますと。先ほどね、あの電話がちょっとこうかかってきまして、でね、あの例のほら奨学金のさ、まああまり電話なんてねかかってくることないんですけどね、で。まあ、奨学金のその、催促の電話が来ましてですね、非常にあのその取り立てがですね、なんかねこう個人情報のねまず確認をっていうんで、取り立て方がちょっとひどいなと言うんで、まあ今日日曜じゃないですか、まあ、この苦情をね申し立てのそういう窓口、まあ、あるのかなと思って探したんだけど見つかんないと。このとこをね、クレーム入れてやろうかなと、いうぐらい対応悪かったんですよね。対応じゃないな。その、取り立てですからね、取り立てのやり方がね、まあ、大体どんな感じかっていうと、まずその名前の確認だっていうんですよね。いや、そもそもね、いや、この取り立てっていうか、この電話によるですね、この、まあ、その催告っていうの、これね、あの以前もこの、はい、何度かお話ししましたけど、ちょっとね、振り込みがですね、遅れたりすると、まあ、引き落としなんですけどね、まあ、これ、振り込まれてなかったりすると、ちょっと残金不足ですと、まあ、なるべくね、次のその次回の、支払い日までに、まあ、まとめて払ってくださいと。いう形で、まあ、あの、まあ、はがきが届くんですよね。で、まあ、いや、はがきが届く前に電話で一、二度ね、まあ、問い合わせがあるわけですよ。まあ、はがきを送りましたから、それを見て、あの、ね、その支払いの部分ね、あの、口座に入れといてくださいと、いうようなことなんですよ、いつも。まあ、いつもっていうか、だいぶもう何十回もね、二、三十回そういった電話って過去受けてきて、でそのね、その残金が足んなくなっちゃうと引き落としできないじゃないですか。だからその都度ね、まあ、手紙とか電話が来るとその、まあ、追加で、追加というかその口座にお金振り込んでたんだけど、いつもそういう対応で問題なかったんだけどね、今回はね、なんかねすごいもう高飛車なのよ。で、まあ、女性の方だったんだけど、なんかね小さい声で最初こう話すのね、聞こえないんで、あれと思ったんだけどね、でそうしたらその支援機構のその取り立て部門だと、取り立て部門というか委託されてやってるとこだと、なんとかキャピタルとか言うんだけどさ、でいつもそこから電話来るんだよね。でまあ すぐにその、口座にお金入れときますからっていうんで、まあそれで終わる話なんですよ。別に何の問題もないのね。で、次回の振り込みの時にまとめて払えばいいわけで。うん、例えば、もうその半年払ってないとか、そういう話じゃないね。これ延滞金がその発生するとか、そういう状況じゃないわけですよ。なのでね、で、今回はね、最初からさ、いや、ほら、苦情申し立てをするところのさ、その、なんていうか、場所が見つからないから、ここで話をしてんだけど、なんでね、まあ、あとね、あと100万ぐらいあるんですよね、奨学金返済部分。まあ、400万ぐらい借りて、まあ、300はもう払ってきたんだけど、残り100ぐらい残ってるんですよ。まあ、あと5年ぐらいでね、完済、4年ちょっとかな、で完済するんですが、だから順調に来てるわけよ。でね、いやもう、その支払いがね、もう半年ないとかっていうならまだね、まあ、そういうそのある意味そのぶしつけというかさ、その高飛車に来られてもしょうがないかなと思うんだけど、まあ、今回いきなりね、要するにまず名前の確認だと。で次にね、これ昔なかったんだけど、その電話かかってきてるわけじゃないですか。で個人情報もあの僕も持ってるわけですよ。私の携帯で電話知ってるわけよ。にもかかわらず携帯の番号言えとね。今話してる番号がそうなんだけどというふうに思ったんだけど、とにかくその電話番号を復唱しろと、復唱するというかその家と、 で、だって今電話あなたはかけてきたんだからその番号だろうと、本人だって言ってるし、ね、名前の本人確認もし、本人確認というか名前の本名の確認もしてるし、本人だって私が言ってんだからさ。だけどその引き下がらないわけよ。そのいや番号言えって言うわけよ。番号すぐ言えるかって話なのよ。だからその私が自分の、あのスマホで今電話受けてんだけど、それが私かどうかっていうことをその即そのあの確認しろって言われてんだよね、 きっと。だマニュアルでそういうふうに言われ、そのやれって言われてるらしいんですよ。いや聞いたのよ。そのこの対応っていうか、この電話のなんていうかかけ方ってどうなんだって、そのちょっと私もちょっとねあまりにひどいんで、ぶしつけなんでね、失礼だろうというふうにね。で一体どういう了見なんだと、まあ、確かにねその債権回収業務ってのは大変なんだろうと思うけど、だって奨学金だし、ね、でこれまでその、まあそのきちっとね、まあ多少このあれですよ、月によってはちょっと払い込めないなんていうかな、そういう月もありますよ。あの、口座にちょっと入れ忘れたりして、で翌月そのまとめて払ってるわけで、で何の問題もないわけね。だけどその、今回はそのまず電話番号をその言いなさいと、ね、だって向こうは電話かけてきてんだからさ。でなんでそんな自分での電話番号を自分で言わなきゃいけないんだと、あなたかけてきてんだろうと。でその辺のそのやり取りもしたかったけど、まあなんか無駄だなと思って、もう その段階でもう電話番号ってうるさいから、いや電話番号そのね、まあだからそこではそのあなたにお伝えしませんと。だって知ってるだろうと。で本人だって言ってるのにさ、でさらにその電話番号すぐ言えるかどうか、つまりその私かどうかっていうのが怪しいというぐらいなんか疑ってるわけですよ。馬鹿げた話ですよ。うん、でね、だからそのこんな対応はありえないなと思って、でもうそのもうちょっとそのあなたとちょっとお話できませんと、ね、話す気ありませんと。でそのあなたね、その本名を私名乗ったわけだからね、じゃああなたもその本名を名乗りなさいと、実名ね、実名っていうかあなた誰ですかと、でその本名ですよ、その下の名前まで一応聞いてですね、でその部門っていうかその債権回収団体の名前は知ってますから私もね、で一応これねあまりひどいんでこのやり方はおかしいだろうと。だからあのこれね、その委託先のその学生支援機構、ちょっとそこにちょっとクレーム入れるよと、今回ね、あんまひどいんで、ということをお話しして、じゃあそれでいいですと、うん、向こうもね、じゃあ、これでいいですよねっていうことになって、まあ、電話切ったんだけど、ただ、その支援機構にさ、今、その、苦情申し立てできる、そのところがないんだよね。支援機構にその苦情、その債権のその回収にあたって、非常にそのね、ぶしつけなというか、失礼なね、その対応されたときに、で、これをその、苦情申し立てる、その、苦情申し立て先がないわけですよね。その債権支援機構に、債権じゃない、その学生支援機構ね、奨学金出してるところ、ここにね、受付の窓口ないですよ。まあ、当然だよね、そんな苦情なんてその取り合いたくないもんね。うん、だからないのは分かってたけど、もしかしてと思って探したんだけど、やっぱなかった。だからその直接電話して、まあ、今日日曜じゃないですか、まあ、無理だなと思って、ね、役所やってないでしょ。役所っていうか、あの支援機構ってその役所だから、なんで、いや、まあ、ちょっとね、その役所の人とね、この電話でなんか話すのもさ、いちいちね、しかも話したってさ、それをきちっとその上に上げてくれるかどうか分かんないし、だからその、だからこれだったらね、もうここでこうお話をした方がいいかなと、まあ、よっぽど。で、奨学金の話なんか、これ私たまにするから、まあいいかなと思って。うん、だからね、なんかいきなりね、そういう取り立てが厳しくなったのかな。以前はそんななかったです。いや、以前はね、もっとひどかったんですよ。あの、返済のその延滞金だとか、そのものすごいね、で、その利子、私はね、無利子で借りてるんで、あの利子はつかないんだけど、延滞しちゃうと延滞金がかかるんですよね。で、一度その延滞金がかかったことが以前あって、もうだいぶ前ですけど、独身の頃ね。 で、その延滞金がかかって、それでその、まあ、通告が来てね、なんか、で、まあ、一括返済しろと、早急にね、一括返済をすることになりますよみたいな脅しが入ってきて、で、それで、まあ、一括返済できないからさ、早急に、だからそれまでの滞ってた部分、延滞金も含めて、でその時のね、延滞料っていうのはね、パーセンテージね、15% ぐらい。なので、これ、延滞のところはね、15% っていうのはその月に払う部分ですよね。で、これ、3ヶ月未納だと、あれが来るのかな。一括返済しろっていうやつが。で、4ヶ月目に来るのかな。で、これが一度来たことあるんですよね。で、その3ヶ月分溜まってるところの延滞料を3ヶ月分で7500円ぐらいだった。当時ね。だから2000円ぐらい延滞かかって、ていうかその延滞かかったやつにまた延滞がかかってくるから、雪だるま式に増えるわけですよ。ね、毎月。だからよくありますよね。この延滞料でもうその延滞金が膨れ上がって、その自己破産なんてよくある例なんですよ。でそれぐらいその延滞料とか、まあ、そのあとこの無利子だから私はまだ良かったけど、だけどその有利子で借りてる人が、まあ、9割ぐらい有利子なわけですよ、ね、無利子で借りるって結構いろんな制限というか条件があって無利子で借りるってなかなか難しいんですよね。 で大半は有利子で借りてるわけですよ。でその昔はね有利子でこれね利子がやっぱり高かったですよ。2桁あったんじゃない、 10% ぐらい。でこれがあまりにも高すぎるだろうっていうことで、まあ今はあれかな、1% とか 2% それぐらいになったんでね、まあ5分の1ぐらいになってるんですよ。で昔はね5倍ぐらいその利率がね高かったですよね、利子が。だから返済ね、も昔はものすごく大変だった、まあその有利子で借りてる人は。だから自己破産も多かったわけです。で今はねさすがにね自己破産の犠牲者も出てくるし、まあ、やばいっていうんで法律を変えてね、法律を改正してその、利子をね思いっきり下げたんですよね。昔はもう利子で取りまくり放題だったんです。しかもその学生支援機構じゃなくて、その文科省が直接やってたんですよね、うん、やってた時期かな。で、あまり、その延滞が多くなって、その返済率が悪くなったんで、もう委託機関に任せるようになって、で、それ、ね、だからその両方知ってるんですよね。で、このなんとかキャピタルってとこに委託してるんだけどね、文科省が。そこの取り立てをいつも受けるわけだけど、いつもというか、ね、受けるときには大体、まあ、ちょっと電話で話して、ああ、すぐ払いますから大丈夫ですよっていうふうに言うと、ああ、そうですねって、それで終わりの話なんですよね。もう10秒ぐらいで終わっちゃうわけですよ。で、今回はね、あなたが本人かどうか、そのね、電話番号家だとかさ、あなた電話してるだろうと。連絡取れてんじゃんと。で、なんでその電話番号また改めて言わなきゃいけないんだと。いうところで疑問を感じて、いや、大丈夫ですかってことでね。いや、相手が。こんな電話かけてて何もその他の人は何も言わないのと、よくこんなんで仕事ができるなと思って、このあなたとも話すね、そのもうつもりもないしってことで、で相手の名前を控えてね、これも苦情言いますからと、まあ苦情でも苦情言う先がさないから日曜だし、そしてそういうその苦情申し立てを受け付けるところもないんだよね。なんか消費者なんとかセンターとかさ消費者保護庁とかさ、なんかでもそこはちょっと違うだろうね。だけどこれ奨学金の問題ってすごく今問題になってるから、だから少なくともどういったそのね、でこの特にその取り立てだよね、取り立てのところで一番トラブルになりやすいじゃないですか。だからここの問題をそのちゃんとその、フィードバックできる、うん、それをね、お互いに、奨学金返済する側も、参照できるような、うん、で、どういうところが問題になってくるのか、ね。で、例えば、文科省の中で10社ぐらい、委託してるわけですよ。で、私はそのうちの1社からかかってくるんだけど、うん、それぞれ領域があるわけよね、縄張りが。うん、で、その、 一つの会社に委託しちゃうと、またその、結託みたいになっちゃうから、そのいろんなあれが発生するでしょ、役所との間のその利害関係が、利害関係っていうか、その慣れ合いになっちゃうから、だから多分入札制度でその10社ぐらいに分けてやってるんですよ、地域ごとにね。あ、そうそう、あとね、大学名も聞かれたんだよね。あなた、どの大学から借りてんだと。っていうか、どの大学でその奨学金を借りたんだと。そういうことも聞いてくるわけよ。だから、その明らかに私が、本人かどうかっていうのを疑ってんだよね。で、なんでそういうそのマニュアル的にそういう問い詰め方というか、接し方をするのか、あの借金をして返していないっていうか、その返してる途中なんだけど、まあそういうね、まあことはよく分かってるし、だから別に、だからそれはね、なんかその、なんて言うんだろうな、その取り立てる側がさ、その上から目線で、マウント取ってきてさ、お前どこのドイツだと、で、どこの大学出たんだと、で、番号は何番だと。ね、で、いや、これ、この情報をその確認するのはどういう趣旨なんですかと。何の目的でこんな電話してくるんですかと。債権回収ですよねと、お宅は。で、以前もそういったそのお電話いただいてるし、まあ、内容分かってますよと。で、支払いのことですよねと。で、支払いの方はきちっと やりますからと。いうふうに言ってんのに、ね、こちらが言ってんのに、向こうはね、分からないってわけですよ。あなたに電話しているのは、まず本人がかどうかがまず確認できないし、だからその電話番号言えと。で、次に、じゃあそれ言ったら、じゃあどうなるのかって言ったら、まあ、あと大学どこだと。で、そしてね、大学だですよ、卒業した大学ですよ。で、さらに、なんだ、で、そのあなたにどういう要件で電話をしているかを、これからその私が確認するというんですよ。なんだそれと思って。いや、その個人情報を、まず電話番号と大学と名前の情報が提供がないと、あなたにどういう要件でその電話してるのか自分もわからないって言うんですよ。なんだそれと。他に、だって債権回収会社なんだから、そのお支払いしてくれっていうその要件に決まってるじゃないかと。100%。他に何があるんだと。で、思ったんだけど、だからそういうふうに説明するわけよ。だから最初に、その本人確認ね、ああだこうだ聞かなきゃいけないんだと。そんなの以前なかったよと言って、やり方変えたのかと、マニュアルでやってんのかよということをいろいろ話しててさ、まあ、5分10分経っちゃったんだけど、まあ、あんまりひどいんで、いや、これちょっと問題だろうと、他の人たちはさ、何、同じようにやってんのかと、なんか明らかになんか個人的になんかそういうさ、なんかターゲットにされてるっていうか、まあ、あなただけちょっと特別扱いみたいなねだって、だからそれはさ、おかしいだろうと。いや、過去に一度あったよ。その、一括返済しろみたいな状況、かつてあったけど、そこから全然もう、問題ないわけですから。ね、で、その25年間、まあ、私、5年の猶予があったんで、まあ、結局25年返済になるんだけど、まあ、通常はね、その、すぐ支払いすれば20年返済なんだけど、私は5年の猶予をいただいたんで、まあ25年かかるわけよ。あと5年残ってんだね。だから、そういう状況も把握してるし、で、ね、だからこの、その、あなたにその何の要件で電話してるか分かんないんだと。で、本人確認がしっかりできないと、その告知、それを伝えることできないと。で、明らかにもう分かってるわけよね。その、債権機構から来てるわけだから。債権会社から。債権取り立て会社から来てるわけだから。なんでね、変な話だなと思って。なんで、これ、私はね、やっぱこんなね、だって、結局それを個人情報は、その相手に言ってですよ。で、いや、あなたはこれはまだ払ってないから、その今月分をね、まあ、今月分で先月分を払ってくれって話か。そのタイミング的には先月引き落とせなかったんで、今月一緒に入れろって話でしょ。分かってるわけですよ。で、だからそれで、それを言えばいいわけよ。今月全部まとめて払ってくださいねと。先月を引き落とせなかったからと。それに 100% 決まってるわけ、内容は。いつもそうだから。電話来るときにね。だから、じゃあそういう話でしょっていうふうに言っても、まあ全然受け付けないわけよ。いやいやいや、あなたの電話番号ですと。ね。 すぐに言えるかどうかですよ。だから私が本当にその本人かどうかっていうのはね、すぐ電話番号言えなければさ、いや、その私本人が受けてるかどうかっていうのをそこから疑ってるわけよ。なんじゃこりゃと思って。まあそういうなんか、その、はぐらかされるのが嫌なんだろうね。本人じゃない人が受けて、で、適当に答えられて終わっちゃうっていうさ。で、その回収率が悪くなるっていうんで、ノルマがあるんでしょ。だから多分その本人に確実に伝えなきゃダメだと。その適当に他のやつが変わって、まあそのね、だってその場でさ、いや、ちょっとこれかかってきちゃったからさ、お前ちょっと適当に言っといてくんないみたいな感じで、本人じゃない人が受けたり、まあ親とかさ、まあちょっとあんまりそういう状況も考えにくいけど、まあ本人かどうかわからないっていうことで、であとなんでその電話が、その偽電話、つまりその債権回収会社に文科省から言っている個人データの電話番号が変わっちゃってるとかね、あるいはその電話の要請になってるかな、今乗り換えとかさ、例のあれがあるじゃないですか、 SIM がフリー化されて SIM フリーになってさ、でその電話の解約だとかその電話番号変わっちゃってるのが多分多いと思うんだよね。でその奨学金払ってる人って結構そのあまり豊かじゃなかったりするわけですよ、ね、金がないから奨学金借りたわけですから、でそのとっとと返せる人はもう返し終わってるわけですよ。だから私ぐらいの年齢になると、まあ、私は大学院で借りたんだけどね、だけどその、まあ、特に払い終わってていいわけですよね。だけどまだ私の年齢で払い終わってないってことは相当なんていうの、やっぱりこう、まあ、パッと見たら相当その、まあ、支払いが悪いんだろうなというふうにまあ思われてもしょうがないんだよ。その担当者がさ、その どの辺まで私の情報を持ってるか分かんないから、まあ、電話番号だけかもしれないし、名前とね、まあでも実際には多分あのそういう、まあ、個人データを見ながら話してると思うけどね、あそれもなんかこう見えすぎてて嫌だよね。なんでね、で過去のいろんなその支払いの経歴だとか、まあ、ちゃんと一覧できると思うんだよね。あと残債がどれぐらいあるとか、ただその年齢がいっちゃってるから、なんだろうな、そういう部分で、まあその、まあその女性もね、結構年いってる方で、まあおそらく40、50、まあ、私と同じぐらいですよ。だからね、いい大人がね、まあこの年になってね、まだ奨学金返せねえのかよみたいなね、まあそういう部分も正直ね、あると思うんですよ。いつまで奨学金払ってんだよみたいなね、いうふうに見られてもしょうがない、まあとは思うんですよ。でもそれにしてもちょっとね、あまりにもこう高飛車っていうか、まあぶしつけだなと、失礼極まりないなと思ったんで、だから私もね、この場で怒鳴るのも好きじゃないから、もうちょっとあなたとはねこれ以上お話ししたくないよという感じで、まあその矛を収めたというかさね、なあ、そんなあれで朝からそんなカッカカッカしてたんで、今日はオフ会もあるしさ、ね、おめでたい日じゃないですか。なんでね、やっぱり、ね、そこはちょっと気を取り直してさ、まあ、あんまりこうね、今日に限ってさ、あたくあんなのが日曜日に来るんですよ、うちにいると思って、ね、携帯だから関係ないと思うんだけどね、まあ、日曜ならそのうっかり出ちゃうんじゃない、うっかり受信みたいなことを期待してんで、ね、いや今日だから、まあ、電話がほら、配信中にかかってきたから、で、それで配信一回止めたのもあってさ、まあ、ちょっと連絡取ってみようかなと。まあ、いつもならね、その、もう、はがきが届いて、ちゃんと通知が来るんだけど、まあ、なんか、はがきももう、なんか、経費として、あれ、出せなくなってんのかな。それぐらい回収率が悪いのかもしれない。その、収益がね。もう、だったらさ、メール配信だとか、その登録制にすればいいじゃないですか。はがきなんて送ってこなくてさ。ね、スマホで、まあ、みんな大体スマホぐらい持ってるだろうから、で、そのスマホのメールアドレスに流すとかさ、そのいろんなその対策を練ればいいと思うんですよね。まあ、でも、はがきで送り、ね、催告するっていうかな、通知するっていうのは一応、まあ、まあ、それはそれでね、紙の形で残るのは大事だし、だけど、もうちょっとね、その、選ばせるようにすればいいじゃないですか。で、結局その、はがきだとさ、住所変更しちゃったり、ね、引っ越ししちゃったりっていうところで、また連絡つかなくなっちゃうじゃないですか。で、結局その、オンラインで、自分の個人データをさ、 まあ、書き換えするというか、その最新の情報にアップデートするのは結局本人がやるわけですよ。まあ、だどっちみちそのネットにアクセスしてやるわけだから、それだったらもう一緒にそのネット上でこう、確認できるように、まあ実際できるようになってんだけど、その、なんて言うんだろうな、そのネット上で、いや今月支払いがちょっとできませんでした、引き落とせませんでしたっていうのはネットでそう通知してくれると、まあメールとかさ、そしたらすぐに対応できるじゃないですか。まあそれに甘えちゃいけないんだろうけど、でもいくらでもそういうなんていうかな、経費を省ける、まあ、システム化できると思うんですよ。まあそもそも私がきちっと払えばいいんだけど、だけどまあその引き落としできなかった時に、そのすぐね通知が、行くような、でそのネット回線でさ、そういうのが分かるような仕組みにすればいいじゃないですか。でわざわざああいうその、株機構というか、その委託先にわざわざその公開入札させて、要するにあれも利権集団でしょ、文科省の役人が天下り先するとこなんですよ。でわざわざああいう経費のかかるようなことを、予算をほらやっぱ取らなきゃいけないから、文科省もね。でそれをその振り分けるわけですから、だからなんかね、そういう無駄な税金の使い方、全然そのはがき代だけだって膨大な経費かかるわけでしょ。でその分も含めて、なんていうかな、その返済、まあ、返済っていうのはさ、要するにそのパーセンテージね、その利率ですよ。で、利息の中にその経費が入ってるわけですよ。で、これがね、その圧縮されて、その利率が、その取り立ての利率がね、まあ、その回収益ですね、これが圧縮されちゃったからさ、だからああいうその物質系な人を雇わなきゃいけない。ね、なんていうかもう、コミュニケーション力ゼロですよね。いや女性なのにね、だからそういったそのさ、もう借金してるやつはもうろくでもねえから、だって奨学金でしょ、ね、でそこでそのずっとこうね、まあ、20年ぐらいもう払い続けてる人に対してさ、別に敬意を払ってくれなんて必要、その思わないけど、もうちょっとこう普通に人ね、誰だってこう借金はしてるわけだし、日本はね。だからそれさ、例えばさ、銀行でさ、あれですよ、その住宅ローン借りてさ、あるいはそのオートローンでもいいよね。まあ、そして、まあ、銀行から借りる、あるいはクレジット会社から借りたときに、まあ、銀行なんかさ、じゃあその銀行員が高飛車になるかって話だよね。金貸してやってんだからって言って、銀行員がさ、横暴な態度取るかって話ですよ。やっぱお金を回収できなかったら銀行も潰れちゃうわけでしょ。そしたらお客様なわけですよね。でいやそもそも銀行ってお金を借りてくれる人がいるから銀行は成り立つわけですよ。で どうしてそういう発想がないのかなって、自分らのその人件費だって、その私たちが借りてるからその仕事があるわけじゃないですか。そういうなんか経済の法則というか、その根本のね、その経済的な関係っていうのがさ、わからないんだよね。お前は借金してるよ、それは個人的な感情だよね。自分は借金してない、お前は借金してる、だからお前は下だと、ね、言うことを聞けと。なんかそのさ、その国のやっぱり機関だから、そこの委託を受けてるからさ、やっぱりなんかその特権意識が発生したんだよね。で、日常生活がちょっと不満があったり、例えば女性の場合ね、まあ性差別じゃないんだけど、いろいろあったりすると、やっぱりその思わず出てきてしまうわけですよね。関係のない私、第三者に対してさ。どうせ顔も見えないしさ。で、その多少こう、それはそのね、鬱憤を晴らす的な感じで言う場合もあるわけですよ。特に女性の場合ね、まああり得るわけですよ。表現するっていうのはね、だほら更年期障害っていうのもあるし、だ そこも踏まえて、そのいろいろご事情あるんだろうなっていうのを私は分かるから、この年齢だからさ。あ、ごめんなさい、迎えに行かんといかんのだ、じゃあここで、終了します。